お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは男の漏出。今日の聖書の箇所はレビ記15章1節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記15章の学びに入りますが、サラとの問題に関してもっと深刻な問題が扱われています。漏出を起こす傷は伝染性が強く、罪の極端な罪深さを明らかにします。人間の性質は溢れ出る汚れの汚水溜めや下水道のようです。人間の性質は自分が堕落しているだけでなく、他のものを堕落させます。人間の罪深さについてパウロは次のように述べています。ローマ3章10節から18節。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。ザラートは病気の中で最悪のものだと考えるかもしれませんが、実際には漏出ほどには伝染性も汚染性もひどくありません。またザラートは長い間秘密にしておくことのできる病気ではありませんでした。ゆっくり進むものでしたが、最終的には表に出てきます。それと対照的に漏出は一生秘密にしておくこともできました。漏出は明白な罪の行動とともに人の考えを象徴します。創世記6章5節には人間の考えがいかに堕落しているかが書かれています。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。創世記6章5節。人間は悪いことをするから罪人なのではありません。罪人だから悪いことを考え、悪い言葉を口に出し、そして悪い行いをするのです。人間の罪の性質はあくまでも汚れていて、他の人たちに悪い影響を及ぼします。ヨブは人間の罪深さについて次のように嘆いています。ヨブ記14章4節。誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。またダビデは人の心の中に隠れた罪深さを次のように表現しています。詩編19編12節。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。そしてパウロはローマ人への手紙7章18節で、罪に対する絶望を次のように表現しています。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。人間の心の中には隠れた性質があります。他の人は誰も知らないかもしれません。なぜなら、それは私たちが心の奥底で知っていることだからです。 しかしこの罪という性質は他の人に伝わり、その人を怪我していくのです。何人かの有名な人たちが人の秘密の罪について次のようなコメントをしています。ゲーテ、私が目にする過ちには私が犯さなかったものは一つもない。サムエル・ジョンソン博士、すべての人は親友にさえ口が裂けても語らない自分自身のことを知っている。マイステレ伯爵、私は悪漢の心の中はわからない。私が知っているのは徳のある人の心の中だけだ。そしてそれは恐ろしいものである。シェイクスピア、自分の胸へ行け。そこの扉を叩いて自分の心が何を知っているかを尋ねよ。セネカ、自分の悪徳を告白する者がいないのはなぜか。なぜならその人はまだそれらを諦めていないからだ。自分の見た夢を語ることができるのはその夢から覚めた者だけなのだ。罪の呪いは人間の増殖の力に影響を与えてきました。人間は自分自身と同じ罪人という自分の種類に従ってしか子供を産むことができません。人類の源泉そのものが汚染されているのです。漏出のうちの多くの種類が人類の生殖器に関係しています。ほとんどの場合、漏出は性病です。性的な罪にはゾッとするような淫らさと汚さがあります。カインの罪を犯した後、ダビデは心から神様に次のように叫びました。詩編51編7節。ヒソプをもって私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。10節。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。今日人々は新しい道徳について語ります。興味深いのは、新しい道徳に伴うのは、昔からの同じ病気であるということです。今日社会病、性病は驚くべき勢いで増えています。罪とはそのようなもので、さらに人の救いの喜びをも奪い取ります。神様がこのように深い極まる話題について、こんなにも長く、また詳しく語られるのは不思議な気がします。しかし神様は罪の極端な罪深さについての分かりやすい展望を与えておられるのです。この章は私たちに性病のちょっと変わった展望を与えます。さて、レビ記本文に入りたいと思いますが、レビ記15章1節。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。神様はモーセとアロンの両方に語られました。ツァラートに侵された人の教えが考慮されている14章は、教えを与える人物であるモーセだけに語られていました。大祭司としてのアロンは、私たちの大祭司である方の預言的な象徴です。主イエスだけが、憐れみと恵みを施してくださると同時に、苦しんでいる者たちに慰めと理解を与えることのできる方です。私たちの大祭司である方は、私たちの罪に影響されることのない方ですが、同時に私たちの弱さに同情される方です。なぜなら、主は罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みを受けられたからです。ヘブル人への手紙4章14節から15節には次のように書かれています。さて私たちのためには、もろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で、私たちと同じように試みに遭われたのです。レビ記に戻りますが、15章の2節から3節。イスラエル人に告げて言え、誰でも隠し所に漏出がある場合、 その漏出物は汚れている。その漏出物による汚れは次の通りである。すなわち隠しどころが漏出物を漏らしても、あるいは隠しどころが漏出物をとどめていても、そのものには汚れがある。この強烈な言葉は、人間の性質がどれほど不愉快で、忌まわしく、無礼で、かつ不純で、嫌悪を催させ、完全に堕落していて、他のものを堕落させるかを明らかにしています。罪の海は、人間の心から出てくるのです。私たちの周りのすべてにも、私たちのうちにもそれが見られます。汚れはここにあります。私たちはお互いに肩をすり合っていて、自分の生活に汚れが人に影響を与えずにいるということはありえません。なぜなら、人間の性質は堕落しているだけでなく、他のものを堕落させるものだからです。私たちは互いに影響を与え合う存在です。私たちは自分の生き方を通して、他の人の人生に影響を与えるメッセージを伝えている説教者のようなものです。マギー博士はカリフォルニアでの牧師の経験を次のように述べています。私がパセデナで牧師をしていた頃、飲んだくれの息子のいるとても敬虔なご婦人を知っていました。二人は教会からすぐのところに住んでいました。お母さんは息子のことで非常に苦しみ悩んでおり、牧師である私に彼に会って話してくれるように頼みました。ある日私は彼が酔っ払って家に帰ってくるのを捕まえて、彼を私の書斎に連れてきました。そして私は彼が罪人であり、今のような生き方を通して他の人に悪いメッセージを伝えている説教者のようだと言いました。すると彼は酔っ払いながら力を振り絞って立ち上がり、私と喧嘩をしようとしました。あなたが誰であろうと、あなたも説教者です。あなたの人生によって何らかのメッセージを周りの人に語り、そして影響を及ぼしているのです。人類の性質は罪によって堕落しています。たとえ神聖した人でさえも、まだ古い罪深い肉を持っています。主イエスの言葉に耳を傾けてみたいと思います。マタイ15章18節から20節には次のように書かれています。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。今日、多くの人たちが宗教的な儀式に興味を持っています。彼らはそのような宗教的儀式を行っても、これ以上ないほどに汚い心を持っているということに気づいてはいません。キリストの血潮で現れたのでない限り、私たちはすべてそのような心を持っているのです。ヤコブは罪がどのようにして人を誘惑し堕落させるかについて語っています。ヤコブ1章14節から15節。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。パウロは自分の罪の性質に絶望して次のように叫びました。ローマ7章18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。罪の傷は目に見えることもあり、見えないこともあります。血と海とを滲み出しているかもしれません。表には現れていないかもしれませんが、確かにそこに傷があります。ここで扱われている汚れは、毎日の考え方と秘密の罪のうちにあるものです。しかしこれらの罪は、人の目には秘密でも、神様の御前には明らかな罪なのです。レビ記に戻りますが、15章の4節から7節。漏出を病む人の寝るとこは、すべて汚れる。またその者が座る者も皆汚れる。また、 誰でもその床に触れる者は自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。また、老室を病む人が座った者の上に座る者は、自分の衣服を洗い、水を浴びる。その者は夕方まで汚れる。また、老室を病む人の隠し所に触る者も、自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。その人が座るすべての者、触るすべての者は汚れています。神様はご自分の民の個人的な生活を心配しておられます。神様の教えは彼らの生活の詳細な部分にもわたります。神様は彼らが寝ている間にも見張っておられるのです。汚れた問題のある人は自分の寝たベッドを汚染し、彼の夢までもが不純でした。神様は私たちが枕に頭を横たえるとき、何を考えているのか関心を持っておられます。神様は私たちの毎日の考えを支配したいと思っておられるのです。ピリピ4章9節には次のように書かれています。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。神様はあなたに関心を持っておられます。神様はあなたが横になっている時も、歩き回っている時も関心を持っておられます。また神様はあなたが何に触るかに関心を持っておられます。私たちが社交的な会話のために椅子に座るとき、神様は私たちがどんな会話をするかに関心を持っておられます。私たちは汚染のビールスをまき散らす存在ですが、神様は私たちのビジネスや社会的な接触にも関心を持っておられます。清い者が汚れた者に接触するとき、汚れた者はいつでも清い者に対して病気をまき散らすのです。私たちは人々と共にいて、あるいはただ道を歩いていくだけでも、汚れることなしにいることはできません。私たちは罵りを聞き、写真を目にし、広告や宣伝に引き寄せられます。私たちは絶えず汚れています。私たちはこのことに注意し、罪を告白して神様に清めていただく必要があります。私たちすべてにはこの罪のつら跡があり、漏出のある傷があり、隠れた罪があるのです。レビ記十五章八節から十二節。また漏出を病む者が清い人に唾をかけるなら、その人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が乗った蔵は皆汚れる。またどんなものであれ、その者の下にあった者に触る者は皆夕方まで汚れる。またそれらの者を運ぶ者も自分の衣服を洗わなければならない。水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が水でその手を洗わずに誰かに触るなら、触られた人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また、漏出を病む者が触った土の器は壊されなければならない。木の器は皆、水で洗われなければならない。これは罪の接触の汚らしさを明らかにしています。先の制限は、家の中でのことでしたが、ここでは道や公共の場所での接触に関することです。このうちのいくつかは偶然の接触と言えるでしょう。今日偶然の接触があります。信者が公共の場所や道にいるとき、下品で心の汚れた人物が口を開いてひどい罰当たりな言葉や言い表せないほどの冒涜を吐き出すことがあります。これは汚染です。信者はそのようなグループから離れてからも汚いと感じるかもしれません。 確かにその人は、その人の汚い言葉によって汚れたのです。ですから自分を洗う必要があります。詩編119編9節には次のように書かれています。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。レビ記15章13節から15節。漏出を病む者がその漏出から清くなるときは、自分の清めのために7日を数え、自分の衣服を洗い、自分の体に湧き水を浴びる。彼は清い。8日目には、自分のために山場と庭か、家場との雛2羽を取らなければならない。彼は主の前、会見の天幕の入り口のところに来て、それを祭司に渡す。祭司はそれを、一羽を罪のための生贄として、他の一羽を全焼の生贄として捧げ、祭司はその漏出物のために、主の前でそのもののために贖いをする。再びここに水と血とが出てきます。血は罪の意識を取り除き、水は罪の染みを取り去ります。今日私たちの生活の中にある秘密の罪に対して、聖霊様がキリストの犠牲、贖いを適用してくだされなければなりません。この章は気持ちが悪くなるような章ですが、私たちはこれが私たちの本当の姿であることを告白しなければなりません。私たちは正直に私たちの秘密の罪を告白して清めていただく必要があります。罪の告白について、詩編32編5節には次のように書かれています。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。また第一ヨハネ一章九節にも罪の告白が大切であることが強調されています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。レビ記十五章十六節から十八節。人が精を漏らしたときは、その人は全身に水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。精のついている衣服と皮はすべて水で洗う。それは夕方まで汚れる。男が女と寝て交わるなら、二人は共に水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。これは明らかに性病のことを語っています。今日、性病は流行病のようです。神様はこのような性病に対してご自分の民を保護しておられます。神様は種族の生殖に関心を持っておられます。神様は人間の善と、インスピレーション、霊感のためにこの贈り物をくださいました。ですから神様はこのシステムを注意深く守られるのです。人はいつでも最も高貴な体験の一つであるべきことの中で、残念なことに自分を貶める危険性があります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は男の漏出というテーマで、レビ記15章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記15章16節から33節と16章1節から4節、女の漏出、漏出の不快感と規定、大いなる贖いの日、祭司の備えというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。